共に瞑想を、今夜は第41回目の配信となります。今夜も塩川佳代さんと意識の世界を共に学んでまいりましょう。今日は俗意識の流れ、最後は瞑想です。正しい瞑想をしましょうの第4章、正しい瞑想の仕方、その後半、70ページから80ページの朗読となります。朗読の後は、他力信仰に打ち込んできたあなたの心に向けて瞑想をしていきます。
こんばんは、塩川佳代です。それでは、今晩も俗意識の流れを朗読します。昨晩に続き、第4章、正しい瞑想の仕方というところのステップ1、自分のエネルギーを知るの、途中から読ませていただきます。昨晩は、分厚い鎧兜、肉ですね。分厚い鎧兜をまとっている私たちですが、その分厚い鎧兜を、まあ、少し緩めて、それを脱いで、少し身軽になっていくのが自分のエネルギーを知る前段階だというところまで読ませていただきました。それではその次、続きを読みます。ページ数は70ページの中頃ですね。今日はそこから80ページまで読ませていただきます。まだまだ分厚い他力の鎧兜を確認していく方向に進んでいくのが手順です。ただ、ここで勘違いされる人がいます。私は非常識な人間になりなさいと言ってきたのではありません。肉の生活をおざなりにしてもいいとは言っていません。例えば、一家庭において、夫には夫の、妻には妻の役割分担があります。親も子も、兄弟姉妹も同様です。そして、一会社、一社会においてもしかりです。そのあたりのバランスをいかに上手にとっていくかは、あなたの裁量です。やるべきことはきちんとして、その上で社会常識等に縛られない世界を知っていくことが必要なのです。そうは言っても、学びをしていくについて、なかなかスムーズにいかない場合もあります。家のしきたりや、その土地の風習などによっては、周りの人たちの理解を得るには、時間を要する場合があるかと思います。そういう中で生活をしている人たちにとっては、確かに学んでいこうとする環境は厳しいものがあるかもしれません。しかしそれも言ってみれば、あなた自身の選択の結果なのです。その中でいかに喜びを見出していくことができるかです。あなた自身、私はやっていきますと、そう決めてきたから、今そのような状況に身を置いているのではないでしょうか。そして、本当に学びをしていきたい、そのために私は生まれてきたのだと、心から感じていけば、案外難関だと思っていたハードルもクリアできるだろうと私は思うのです。そういうふうに流れは流れていると思います。それをただよくで自分の思いを通してみてもプラスの結果は出てこないでしょう。自分の思うように学びができないと思っている人は自分は今まだその状態にあることを厳粛に受け止めて、しかし時が来たれば一直線に進んでいけるように準備をしていればいいのです。必ず周りの状況は整っていきます。周りはあなたを見ています。あなたの生活態度などから、いずれあなたの生き方を何とはなしに理解してくれるのではないかと私は思います。そうですね、生活態度が荒れているとか、いい加減であるとか、そういう人は、やはりこの学びも、継続できないですね。 生活はきちんと、肉の生活はきちんとするっていうのは、最低限度必要だと私は思っています。少し話がそれましたが、とにかく学びにつながってセミナーに集ってきた人たちは、彼女のように私、田池留吉の姿を見たこと、その肉声を耳にしたことは間違いのない事実です。ホームページだけ、あるいは本だけで、私を知っている人に比べると、そこは大いに違いがあります。これは否定できない現実だと思います。不公平だと思い、不公平だと感じる人もいますけど、それは、それあなたが、いつ学びに集うか、それも全部自分で設定した、してきたこと、田池留吉の塾がある間に、セミナー会場に、集うように設定すれば、そういう風な流れの中にあなたは乗っていたはず。今は田池留吉の肉がない状態で、セミナーに、集っている人、それも全部自分で、予定設定してきた事柄です。そういうところで、まあ、肉的なところから捉えて、不公平だとか、そういうことは、ちょっと通用しません。しかし、私はどこにでもいるような平凡な老人です。そうですね、田池先生は、至って平凡な老人でした。彼女もそうでしたが、この人のどこにパワーがあるのか、意気込んでセミナーに来ては見たものの、拍子抜けされた人が多いのではないでしょうか。丸々さんの方がずっといいわ。彼女は本当に正直に自分の感想を述べられたと思います。私はもちろんそう面と向かって言われても別に気に障ったわけでもありませんでした。むしろ彼女には私に対して何の欲もなかったのではないでしょうか。私に対して助けてください、何とかしてください、パワーをくださいという思いを向けてこられる人が多い中で、ただ一心にこの学びをと思う思いがそういう形となって直接的に口をついて出てきたのだと思います。学びの本質を探求していこうと私に向かってくる思いをまっすぐに受けさせていただくことが私の喜びです。それは何も彼女に限りませんでした。俗な表現をすれば、私の出した課題に食らいついてきたのが彼女だったのです。私の出した課題とは、もちろんセミナーの中で皆さんにお伝えしてきた事柄です。ただ、欲だけでセミナーにやってくるのと、学びたいと思ってセミナーの回数を重ねていくのとでは、その結果が歴然としてきます。そこで一言。学びを効率よく進めていく上での大きなポイントが、学びをするあなた自身の動機ということになります。私は最後までセミナーに集ってくる動機を確認してくださいということを言ってきました。学ぶ動機が違っていれば、いくらセミナーに集ってこられようとも、その成果を上げることはできないことをもっと真剣に捉えてほしかったからです。私は皆さんがどのような思いで自分に肉を持たせたのか、お母さんに産んでいただいたのかを皆さん以上に感じています。だからこそこのチャンスを十二分に生かしてくださいという私の思いがありました。私がチャネラー、チャネリングということについて厳しく物申してきたのもその思いがあったからです。チャネラーを馬鹿にしてきたわけではありません。なぜチャネラーという肉をあなたは選んできたのかということをもっとしっかりと自分に聞いていってくださいと私は思ってきました。セミナーに来ていればどなたもいずれは敏感になります。つまりチャネラーになるのは簡単なのです。ですからセミナーの目的がチャネラーになることだとするならば、本当にお粗末です。動機が違っていたり、 チャネリング、チャネラーの次元にとどまっていたりでは、自分の肉体を通して自分の培ってきたエネルギーを知ることがあっても、次の段階には進めません。同じところで足踏み状態です。いつまでそれを続けるつもりなのかということです。私は動機の見直し、チャネリング、チャネラーに対する思い違いの確認を速やかにして、最初の第一歩を正しく踏み出していただきたいと思ってきました。目先の目新しいことばかりに思いを向けていれば、セミナーに参加すれども進展はなし、といったところに留まってしまいます。そういう意味で彼女は正しく手順を踏んでこられたのでしょう。当時彼女はまだ肉の鎧兜をしっかりと身につけていました。セミナーでは全くの鈍感でしたが、セミナーに来ていればやがて敏感になってくるだろうと思っていましたから、私は楽しみにその日を待っていました。それからしばらく時間が経って彼女をふと見ると、セミナーの闇出し現象の時間に自分のおばさんを足毛にしているではありませんか。そうしていたかと思うと、突然自分の座っている場所からすごい勢いで転び出してくるとか、飛び上がったかと思うと、私の指差しに逃げ回ったりして、自分のエネルギーをようやく自分で確認できる状態にまでなっていました。そして最後は私体験に向かってすごい形相で向かってきていました。このような状態になって次があります。ここまででしたらセミナーに参加されてきた人たちのほとんど全員の人が通ってきた道筋だと思います。問題はそこからです。自分の肉体を通して自分が蓄えてきたマイナスのエネルギーを知ったのです。では、そのエネルギーをどのように処理していくのか、まず最初の一山を越える勉強を共にしてまいりましょう。その前に母親の反省と他力の反省について簡単に振り返ってみます。反省とは自分の言動を顧みることではなくて、自分が使ってきた思い、広げてきた思いを振り返ることです。母親の反省。自分を産んでくれたお母さんに対して使ってきた思いを振り返ることです。ノートに書き綴るとか、パソコンに打ち込むとか、その方法は様々ですが、お母さんに対して使ってきた思いをありのままに吐き出すことが大切です。具体的には、お母さんがあなたにしてくれたこと、してくれなかったこと、あなたがお母さんにしてあげたことと、お母さんとの接触の中で、あなたの心に出てきた思いをできるだけ思い出していくことを実践します。お母さんを通じて様々な自分の思いを知っていくと思います。お母さんとは不思議な存在です。お母さんというものは大嫌いでもあり、大好きでもあるが、本当は大好きなのだという不思議な存在だと感じていかれることでしょう。そのことを別の表現をしてみれば、母親の存在は自分の前に立ちはだかっている壁でもあるが、自分を大きく包んでくれている存在などだと表現できるかもしれません。他力の反省。他力信仰を重ねてきた人は、まずその宗教遍歴を思い出すことです。なぜそうしてきたのかと、入門あるいは入会した経緯を丹念に振り返るのです。さらに何をそこに求めてきたのか、その教団あるいは教祖、指導者にどのような思いを向けてきたのか、これもまた綺麗事ではなくて、実際の自分の心の動きを細かく見ていくことです。お金をいくら使ったのか、労力は提供してきたのか、良いとか悪いとかの判断ではなくて、事実だけを追っていくことが必要です。 そして他力信仰の延長線上にこの学びを捉えている心を早く浮き上がらせることが大切だと思います。神、仏、宇宙のパワーが好きな人は、この学びにも熱心に参加されるはずです。そして、その心はというと、旧態依然の人が多いというのも実情です。差し詰め、大気止め吉という肉に対して向ける思いは、そうであると思います。崇める思いと、見下す思いが裏表です。大気止め吉という肉もまた、あなたの目の前に立ちはだかっている大きな壁ではないでしょうか。しかし、真実を心で知っていくには、その壁が消えていくことが待たれるのです。他力の反省を通して、自分がいかに強くそのエネルギーを掴んできたのかということを知っていってください。あなたが心に入れてきた教祖、指導者等々と、私、大気止め吉との違いを、あなた自身の心で知ってくださいと、私は思っています。それでは、自分のエネルギーを知るという箇所をこれで読ませていただきました。それでは、最後に、共に瞑想をして、終わりたいと思います。あなたが、他力信仰に打ち込んできた、その思いに、心を向けてみてください。